この14章のところには聖なる民としてこの生活するべきことがこの14章に記されてあります。一節を見るならば、あなた方はあなた方の神主の子供であると、モーセは次の時代の人たちに語ったわけです。自分が神様に属するものであるというその自覚を持たせる。二節のところにも、あなたはこの主の聖なる民だからであると。そしてまたこの二節の割には、このご自分の宝の民とされたとあるわけです。人間としては他の人たちとは別に変わったところがあるというわけではないわけですけれども、この聖なる民とされた、聖別される神のものとなる。そしてそのところにはまた違った生き方が生じてくるということであるわけです。この生き物を食べるということはもう当然人としてもうこの地上で生きている限りもう出てくるわけなんですけれども、しかしその食べるものにおいて、食べても良い動物、そしてまた食べてはいけないというこの動物があることがこの3節以降に出てきているわけなんですけれども、それはただ単にこの衛生上の問題というよりは宗教上信仰的な事柄が含まれているということを見ることができると思います。6節のところにそのひづめが分かれて反数するものはすべて食べてもよい、レビ記にもこのことが出ていたわけなんですけれども、ひづめが分かれている動物、カモシカなんかはもう野山を駆け回ることができるわけですけれども、ある意味そういう困難なところにあってももう自由に飛び跳ねて、そこで生活することができる。ひづめが分かれてない馬なんかはそんなところを駆け上っていったりとかはできないわけです。また反数する、牛は反数する動物であるわけですけれども、よく言われたのはその神の御言葉を反数する、もうよく味わう、そしてそれをもう消化するというようなことを私は聞いたことがありますけれども、そうしたものは清いものであると。ですからそれはただ医学的な問題というよりも私たち自身のその信仰の在り方というのが一面表されているとこがあるんではないかと思います。そしてまた後半にはこの10分の1のことが出てるんですけれども、22節にはこのすべての収穫の10分の1を必ず捧げなければならない。このことは今日私たちにおいても10分の1を捧げる、具体的には月定献金というのがあるわけです。もうすべての与えられたものの10分の1を捧げる、その献金を私たちはしているわけです。もちろん礼拝に来たら礼拝献金やまたいろんなことで必要を覚えて捧げるということがあるんですけれども、私たちのその信仰の生活の中でやはりこの10分の1を捧げていくということは非常に大切なものであるということをこのところにも教えられています。23節に後半を見ると、あなたがいつまでもあなたの神主を恐れることを学ぶためである。この食べ物についてもまた10分の1の捧げ物においても、その一番大切なことは何かっていうと、あなたの神主を恐れることを学ぶということであるわけです。私たちは主の前にへり下り、そしてまた落ち着いて行動をする。なぜならば私たちは主の子供であり、主の聖なる民、また神の宝の民である。この世の人たちと全く同じではない、神のものとされたというその自覚を私たちはしっかりと 持つものでありたいと思います。そしてまたこの26節にはまあ捧げ物のそのことについて場所が遠いところにいる、そしてまたそれを簡単にこの運んでいくことができない、そういう時には金に変える。そしてそれを26節を見ると、あなたはそこでその金をすべてあなたの欲するもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれあなたが望むものに変えなさい。そしてあなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜び楽しみなさい、ということが出てきています。ですから、ただ私たちはいたずらに神を恐れるとか、もう強制的にへりくだらされるということだけではなくて、この主の前で食べ、そしてあなたの家族と共に喜び楽しむということもあるわけです。ですから、その両面性がある、主を恐れるということと、本当に主の前に喜び楽しむ、それが私たちのこの信仰生活だということであるわけです。本当にこの喜び楽しみもなかったら、私たちは続くっていうことはかなり難しいことではないだろうかと思います。また神様はこの2つのことを私たちの生活の中に与えてくださる。私たちはいつも主を恐れ、そしてまた主の前にあって喜び楽しむっていうことを与えていただきたいと思います。そしてまたその十分の一をもって、この27節にはレビ人をないがしろにしてはならない、なぜならばレビ人は相続地を持たない、そしてまたその十分の一をもって29節にはレビ人、寄留者、孤児、やもめ、そうしたものがこの満ち足りるように愛の配慮をするということが出ているわけです。そのことが、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。まあ、私たちはその愛の心を持って、本当にこの弱い人たちに、また必要としている人たちに、分かち与えるということの大切さを教えられます。まあ、こうして年末に、なってきて、また本当に困っている人や生活が大変だという人をも助けるっていうことは愛の技であり、また神様はそうしたことをもって私たちをさらに祝福してくださる。私たちはまた神様の愛の中に生きるものとさせていただきたいと思います。